熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
Hello everyone, how are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私、中澤修さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間、熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、なんか、夕方ね、晴れ間が見えてきて、ね、日中はなんかちょっと寒い感じもあり、雨も降ってましたんで、なかなか私も今日、やられてしまうって変ですけど、いきなり雨が降ってきて本当にビタビタになってしまいました。朝ウォーキングしてる時、小学生の方も、最近はね、やっぱり雨が降ると送り迎えのね車も多いみたいなんですけど、私もその中ちょっと油断してまして、ふんふんと歩いてたら、今日は平日だななんて思いながら歩いてたら、いきなり雨が降ってきて濡れて、そして昼にちょっと銀行に行く用事があって、はい、行ったらまた濡れて、はい、濡れまくってしまして、本当になんか乾くんかなと思ってたんですけど、なんか天気が良くなってきたら、なんかそんな感じで乾いた気になってきましたね。はい、気持ちの落ちようで、はい、なんかそんな感じでちょっと天気がねすごい変わったんで、ちょうど今はね、スタジオの前もすごい青空が広がってますので、なんかゴールデンウィークっぽい感じでね。でも駅前がすごかったですね。今日ちょっと西駅の方から来たんですけど、ものすごかったですね。ものすごいっていうか、普段に比べて、なんだ、お迎えですかね、帰って来られてるんですかね、出かけるんですかね、なんか新幹線のね、タクシーが止まるとこあたりまでたどり着けないというかの、手前の信号ではなく、手前というか、その本当に大通りの信号のとこまで車は渋滞してましたんで、でなんか左側にハザード焚いて、何台もなんか道全部ハザード焚いて車が止まってましたんで、気持ちはわかるんですけど、それは混みますね。どうしようもないっちゃどうしようもないとは思うんですけど、なかなか慣れてないとね、やっぱりロータリーの辺とかで待っちゃったりとか止まったりすると、やっぱりかなりね、あそこも渋滞しちゃうんですけど、久々にあんな混んでるの見ましたね。で、駅を通ったんですけど、そしたらまたさらにやはり混んでましたんで、やっぱここから連休が始まっていくのかなみたいな空気感はすごい感じながらいました。はい、教室の方はね、ちょっと授業もだいぶ今お休みに入りましたんで、逆に静かなので、交代症という感じで、静かな中で、私たちもちょっとなんかいろいろ準備をしたりとかしてたんですけど、なんかやっぱその静かな教室だと、なんかこうゴールデンウィークな感じはちょっとしてますが、はい、皆さんね、いろいろ移動も多いと思いますし、お休みの方は楽しんでいただいたり、ゆっくり過ごしていただいたりね、まだお仕事の方もいますし、私もなんだかんだ言ってお仕事派なんで、はい、まだまだ道半ばで休みまで遠いんですけど、頑張ってね、行きたいとは思ってるんで、ちょっとね、どうだろうな、帰りまでずっとあんな感じかな。帰省ね、されたりとか出かけるのは本当に仕事終わってからとかね、学校終わってからだと思うので、確かにまだまだこれから混むのかな、明日の朝とかね、はい、ということで、そんな中ではありますが、しっかり語り上げていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで、熱血を教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp、またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリまでから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、ゴールデンウィークの過ごし方でも結構です。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時16分です。 オーラスタジオから生放送でお届けしています。はい、ということで、そうですね、ゴールデンウィーク入りました、入ってます。まあ、飛び石なんでね、ちょうど入った方もいますし、またお休みの方もいるんですけど、ここからね一応連休モードかなと思うんですけどね。アニグローバルエデュケーションは5、6はね、もう一部授業がもう始まってるんで、明日明後日ぐらいは授業ない時があるのかなっていう感じでね。もうまあといってももう来週ね、すぐ来ちゃいますからそういうこと言ったら身も蓋もないかはい、まあまあまああっという間なんですよね、休みなんていうものはね、大概ね、はい、ちょうどね、あの休み明けの10日かな、ちょっと前にお伝えしたかもしれませんけど、あのメーテレのね、メーテレこの前取材を受けまして、日興証券提供なんですけど、サクセスっていう番組がありまして、ね、あのメーテレの朝の土曜日朝の7時55分から、放送してる番組があるんで、そこのね取材を受けまして、ちょうど10日が放送日なんですよ。私、まあ、休みも挟んで、休みはあれなんですけど、そこがまあなんか楽しみだなと思ってはい、10日なんでちょっと空いちゃうんですけど、9日にもまた皆さんにね告知しちゃいますけど、私も出るんで、取材ねいいですよね、やっぱりね、前もちょっと言ったかもしれませんけど、2回目なんですよこのサクセスって番組出るのが。1回目7、8年前だったかな。でもすごいんですよ、テレビ局のその取材のなんていうのかな、僕らで何気なくこう画面通してを見てるじゃないですか。なのであんまり意識してその映ってるものを見てないんですけど、ああそうかって思ったりとか、ああこうやって撮ってるんだみたいな、ね、場面って結構あって、例えばなんだろうな、オープニングが始まると例えば黒板消しのアップから入ったりするんですよね。でだんだんそれが大きくなって黒板になってみたり、でその後ちょっとなんか場面がプッと変わって外の景色が看板のとこ出てたりとか、なんかしたら先生たちが話してるんだ、すごいなんかすごいこう場面をね、しっかりやっぱり想定して、当たり前ですよね、プロがやってるから。だけどやっぱり見てる時は何気なく流しちゃうんですよ、その1秒2秒とかね、本当に秒単位でこうカットを決めてで、ね、なんかやっていくと。で初回最初、まあ何回も取材受けてるんですけど、なんかインタビュー形式の取材じゃなくて、取材する感じで本当になんかそのなんか授業の様子だったり、インターナショナルスクールとか本部校にね取材来てくれてたんですけど、その授業の様子だったり私のインタビューだったり、なんかもうそのこと細かにこう撮っていくわけですよ。すごい時間かけて、朝9時ぐらいからもう何時間だろう、8時間とか7時間とか、だけど放送3分とかですよねすごいですよね、その努力たりや、なんかちょっとねある意味感動しますよね、作り上げたっていう感じで。やっぱなかなかやっぱそうやってしっかり作り込むってすごいだなと思って、改めてね、感動して。前回そんな感じすごい撮るんだなと思って、でもまあ使わ、うまくやっぱりその新シーン使われるわけですよ。で、あーと思ってたら、今回もやっぱりしっかり長く、今回はちょっと場所変えたりしてね、本当に映ってるんで、子供たちにも協力いただいたりとか、してもらったりね、兄の子たちもそうですし、先生たちも、まあまあ映るような、本当に一瞬自分しか分からんかもしれんですけどね、知ってる先生が映るかもしれないんで、知ってる先生だったら分かると思いますので、ちょっと見てもらったりしてね、せっかくなんで、土曜日の私メーテルの関係者でも何でもないんですけど、自分たち出るんで7時55分からちょうど出ますんで、10日ですね、を見ていただいて感想なんかいただけると嬉しいななんて思います。でもちょうどね、そのついでにメーテレさんつながりで言うと、6月にもちょうど新しくね、まあ今未定じゃなくて予定なんですけど、蟹江港って新しくまあ名古屋のちょっと下の方というか、本当反対側になるところで新しく校舎蟹江港開港したんで、メーテレさんそっちも実は取材決まってまして、来てくれるんですよね。なので結構メーテレついてる感じで、はい、縁が深い曲かなと思って聞いてましたそうなんですよ。なので、まあ、私がね古く本当に一番最初にテレビに出たのが、まあ今だとねあれですけど、前もちょっと言ったけど、なんとか金曜日のね午前中かなんかのね、それこそモーニングショーみたいな番組で、 なんかインタビューされる村の子供たちの一人だったような、なんか鍋だか五平餅だかを食べて美味しいみたいな、そんなようなやつだった気がするんですけど、それに出たインパクトがすごくあって、それが確かあの名古屋テレビだったって覚えてるんで、間違いなくあのメーテルには縁があるなと思ってますけど、全然私メーテルと関係者も全然ないんですけど、すいませんこんな連呼しちゃって。なのでまあテレビ出るってね、昔みたいに YouTube なかったから、まあ YouTube ないし、あのね、そんな自分が外に出るなんて思ってもないじゃないですか。だからなんかもう全然違う世界観ですよね。まあ僕らの年代の人は多分そういうとこあるかもしれない。今の子たちはやっぱ自分でも出ることできるからね、出ようと思ったら別に何人見てるかっていうのは置いといたとしても、やっぱり自分のことをこうアピールすることできるじゃないですか。まあ私もそのなんだかんだ言ってね、いろんなとこ出てますけど、顔だけだったらいろんな媒体出たりとかね、まあホームページも当然そうですし、いろんなとこで出てるんですけど、まあ昔は本当それでちょっとね、なんかテレビだっていう感じでしたね。まあ芸能人もそうですけどね、なんか芸能人見たりとか、本当に遠い存在すぎちゃって、まあ、情報もないから、まあ、要は検索するツールもないから、本当に情報って、まあ、テレビかラジオか、僕らの世代だともうラジオが多かったかな。なんか一緒にテレビ見るっていうのは、お茶の間でみんな、お茶の間で見るっていう、わかります？わかりますか？お茶の間でみんなでテレビを見るっていう時代だったんで、ね、だから、私はだから逆にこう、物心をつき始めてラジオを聞くみたいな。一人で部屋でラジオを聞いてるみたいな感じで、その時は CBC だったかな。ラジオ聞いてましたよ。まあ、あの頃はね、そんな感じで、まあ今思えばなんであんな夢中になってしてたんだろうなと思いますけどね。そう。でもゲームもそうだったですけど、まあ今本当にあんまりこうゲームをやるって機会ってのはほぼないんですけど、なんかちっちゃい頃はなんか、とりあえず流行りそうなものとかね、いろいろやりましたよね。いろいろ。まあ、ドラクエとかやりましたよ。確かに、最初。何の話だって言うと。だからまあ、夢中になるってことですよね。まあ、ラジオだけじゃなくて。なんだか収集がつかないんで、まあ、コーナー行きたいと思います。はい、この後は、週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に一曲をお届けします。お届けするのは、サザンオールスターズ、ホタル。
愛の歌が途絶えるように心の明かりが消えたの。たった一度の人生を捧げて、さらば友よ永遠に眠れ。青空は悲しい空、揺れる木漏れ日が切なくて、夏が来るたび日と同じ風が通り過ぎていったよ。涙見せぬように笑顔でさよならを、また会うと約束をしたね。何のために己を立って魂だけが帰り来るの。闇に飛び交う蛍に連れ立て、君がいた気がする。Come
サザンオールスターズでホタルをお届けしました。時刻は6時27分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、漢字の漢字。このコーナーは毎月第1週目の届けしているコーナーです。毎月スタッフから出される漢字事情をもとに、その漢字から連想されるトピックやエピソードを私なりに紹介するコーナーです。おお、今日の漢字はドドドドドドドドドドドドドダダン、暇、休暇のか。うん、そりゃそうだ。やっぱり先生にとって暇とは大型休暇、まあ期間突入ですが、先生の予定は、先生の余暇、時間の使い方は。なるほど、いいですね、暇ねえ、いいと思います。暇いいと思いますじゃないけど、まあ暇がね、本当にね、まあね、ちょうどこう、まあ暇っていうか、僕の性格がちょっとね、またね、あれで暇が嫌いなんですよね。なので、嫌いって言うとちょっと暇に対して失礼なんで、暇が苦手ですねなので、予定を入れてしまうから、そのなんか何もしなくて、なんだろうな、なんかしてるとか、そういう時が全くないっていうか、なんかしちゃうんですよ。なのでぼーっとする、どういうところ暇っていうか、要は時間ができた瞬間に何かしようと思っちゃうんですよ。例えば寝るでもいいですし、まあ歩くでもいいし、泳ぐでもいいし、何でもいいんです、本当に。まあそういうふうに、普段からずっとそういうふうにしてるんで、例えばこう日程が空いてるとか、一日何もすることがないっていう日を迎えることが苦手なんですよ。なので結構朝からもうびっくりするぐらい、まああんまりこれ進めてないですけど、本当に30分とか40分とか1時間とかできちっと予定がガーって入ってきて、まあその間に、まあなんかお茶飲んだりそこで無駄な時間をなるべくない方が好きで、ちょっと言い方あれなんですけど、その無駄なっていうか、その余裕すら予定しておきたい。わかります表現。その余裕、なんとなく余裕を持つんじゃなくて、これが終わったらこれぐらい余裕ができるだろうなーって予定しておきたいタイプなんですよ。なので予定が苦手、予定してない時間に開くと、もう次に何しようと思っちゃうんですよね。だからよく忙しそうって言われるんですけど、確かにぼーっとすることがあんまりないかもしれないですね、最近はね、本当に。なので私の考え方として、暇っていうのはまあものすごい贅沢な時間で、やりたいことが全くなくなるとか、もうやりたいこととか全てのものをやり尽くしてしまって、もう何にもやりたくない状態かなって思っちゃうんで、そうするとない、そんな循環ってあんまりないですよね、多分ね。うん、なんかもうなんかね、そういう性格なんでしょうがないですけど、寝るとか、もうそれもそうですよね、寝るとか本読むとかテレビ見るっていう予定にしてしまうんで、なんとなくテレビ見るとか、そういうのもあんまりないんですよね、実は。もうなんか日課になってて、うん、全てがこう決め気味ですね。だけどもあれですよ、予定変更になることすら予定しとけば平気ですな、お前誰やねんって話ですけど、予定変更することも予定の想定内なら大丈夫です。急に変わっちゃうちょっと戸惑うんですけど、はい、予定が例えば授業でこれ自分が喋りすぎたら時間オーバーしちゃうかもしれないと、その時はこうなしようっていう予定変更を入れとけば結構大丈夫な性格ですねめんどくせえねじゃあまあ簡単に言うと そう、やりたいこといっぱいありすぎて時間が少ないですよね、余ってる時間は確かに。だから、まあ、皆さん、まあ、これ別にそういう方はすごいなと僕は思うんですけど、遊園地で、乗り物並ぶとか、大きい声で言えないけど、この万博の中で、ま、並ぶ、見たい気持ちはあるけど、並ぶことが苦手ですよね。だから昔は本当ちょっともっと苦手で、今は、携帯で仕事とかできるんで、別にまあ、多少、並んでも我慢できるんですけど、ない頃はちょっと辛かったですね。そういうのダメですね。あと、美味しいって聞いて、お店にね、2時間、3時間並んで食べるとか、そういうのもあんまり得意じゃないですね。実は。そうなんですよ。はい。なので、大型休暇みたいなのないんですね、私にはね。大型の休暇っていう、それだけ何も予定がない時はないので、どっかで入れます。帰ってきてから仕事するでも全然平気なので、どっか行ってもね。だから、多分普通の方だと疲れちゃうって言うかもしれないけど、私その方が疲れないので、楽しい限りでございますよ。はい。真似しない方がいいと思いますけど、まあ真似しないというか、なんか結局限られた時間しかないから、まあ私たち一緒っていうのはね、そのうちで、まあ使える時間っていうのを意味なく使うんじゃなくて、意味なく使うこともさ、それも良しなんですが、なんかやりたいことがあるなら、まあやりたいことをやって、綺麗に整理して、まあ、時間をコントロールしていけば、比較的その、やりたいこと全部できるかなって思ってるところはちょっとあるんでね。だからその余暇の使い方みたいなのあるじゃないですか。だから、もう、空いたと思ったら何しようって思うようにしてます。うん、もう、ぼーっとしない。何しよう。携帯いじるも何も何もなく、何ができるかな、この時間に。何時から、例えばこの放送の後、7時半から会議があるけど、45分間何ができるかな。あ、でもこの時間は移動しかできないから安全に運転して帰ろうとかね。もうそういう考え方してるので、だからじゃあ8時半から空いたと。じゃあどうする？ね。PC で仕事する。ね。スケジュールチェックする。新幹線の予約取る。決めたら、そういうふうにもうなんか動いていくのが普通なんで、はい。余暇はあんまりないですね。はい。余暇はあんまりないですね。はい、とか言ってね。まあまあ、だからでも、そう、ずっと動き回ってるわけじゃないですよ。だから、まあ、それはそれなりに余裕の持った時間では動いてますけど、はい。まあ、でも、変態的にスケジュール帳がね、綺麗に埋まっていくのが好きなんです。はい。で、昔からよく言われるんですよね。それが好きです、好きだよねって知ってる方には、好きですよねって言われるのと、そういう予定の言い方をしてしまうので、パンパンなんですけど、案外私運が良くてですね、案外というか運がいいというか、要は保護者会も朝から休憩時間とかなしでブワーって入れてたんですよ。20何人とか30人とか。すごい並ぶでしょ。で、たまたま一つ空いてるとことかあるじゃないですか。とかね、まあ開けてあったり空いたとか、ちょうどそうすると、ああ空いたなと思うと、誰かが間違えて来られたりとか、私がスケジュールを間違えて送ったりとかして、ちょうど埋まったりしてね。なんかそういう運も引きも強いので、なんか無駄に過ごすことがあんまりなかったっていうのもありますけど、何の話やねんね。まあだから運がよく全て綺麗に埋まっていくのが好きっていう。はい。そう思ってるから埋まるのかもしれませんけど。まあ参考になりましたでしょうか。私はピチピチと、予定を入れていくのが大好きなので。なので、予定もね、結構早めに決めていくことが多いんですよ。なので、例えば、お盆とか、まあ、あんまりお休みとかないですけど、まあ、お盆が来ると思ったらもう、早め早めに予約していっちゃうとか、早め早めになんか知っていくっていうのが好きなので、まあ、今だともうお正月の予定立てたいぐらいですからね。最速でしょ？早いでしょ？だから結構無駄な時間はないです。だってそのペースで予定入れ続けてたらね、もう5月、そうですね。6月はまだ大丈夫ですけど、まあでも、ね、はい。うん。まあでも最近はちょっと本当にお仕事のことで皆さんに呼ばれてありがたいことで、そうやって予定立てるのはいいんですけど、たまに間違えて、前日東京にいるのにもかかわらず、朝大阪で予定入れてたりすることがちょっと増えたりしまして、ちょっと良くないなって反省はしてます。はい。気づいたらね、どうしようもないですもんね。新幹線で移動できる時間ならいいけどね。そういうことはまあまあありますんで、あんまりまあさ、真似していいかどうかわかりませんが、まあただ、皆さんに結構勉強もそうで、思い立ったらやっぱりその何かするっていうのはすごく大事だと思ってますので、 て、思い立った瞬間にする、思い立った瞬間に行動を起こす、で思い立った瞬間できることからやるっていうのは、私自体はその勉強にしてもいいことだと思います。なのでじゃあ計画していつやろうって言っても、いつやろうじゃなくて今やればいい、どっかで聞いたセリフですけど本当にそうで、今できることは後からでもできるよって話で、いや今やれるかどうかをチャレンジしていくとものすごく充足していくなっていうのは自分は思ってますので、まあ思いついてまず時間があったら何やるか考えてみようと、でなんか3つぐらい浮かぶと優先順位決まるんですよ。だから時間あるなと思って何からやろうかなと思って3つ4つ浮かべると、あそうか、これやれるとか、これだったらできるとか、あこれだったら明日もやるからこれやっとこうみたいなことがすごい思い浮かんでくんで、それと時間、タイムマネジメント、30分しかないからこの30分の中でできることとか、あ2時間空いてるから2時間中でできることみたいな感じで決めていけるんで、まあそのタイムマネジメントもできるし、やれることも整理できていくしってことで、私は結構おすすめだなと思っています。はい、なので結構まあ子供さんにも多いんですけどね、やるって言って必ずやってよ、うんってよく親御さんとの会話であると思うんですけど、いつやるのって、いつやるのって言ったら答えられない子多いんですよね。やってよったらうんって言うけど、いつやるのうんってなっちゃうんですよね。やっぱりそういうとこあるから、はい、ということで、まあタイムマネジメントの話になりましたが、いかがでしたでしょうか。またお話できればと思います。以上、漢字の漢字のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間になりました。はい、メールいただいてますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム、これは洗濯さんかな、合ってますかね。そうですよね、洗濯さん、ありがとうございます。中澤先生こんばんは。こんばんは。あ、本当だ、ラジオネーム洗濯と申します。本当ですね、洗濯って洗う方じゃなくて選ぶ方の字ですね。よろしく。この番組に初めてメッセージしました。ありがとうございます。さて、中澤先生にお聞きしたいのですが、僕が小学生の頃、部活動に強制的に加入しなければならない決まりがありました。ああ、田舎の小さな学校だったので選択肢が少なく、入りたい部活動はありませんでした。なかなか金管バンド部に入ったんですが、全く上達しないまま卒業しました。そうなんですね、金管バンド部の選択しかないというのは、なかなかやりたい場合はいいけど、やらない場合はなかなかですよね。きっと大変なこともあったかもしれません。現在では先生が忙しいから部活動が地域移行されたようですが、先生が忙しいのは僕が小学生だった約25年前も一緒だったのではないでしょうか。何を言いたいのかというと、小学生だからといって全て強制しても本人のためならないと思っています。まあそうですよね、将来自分で選択しなければならなくなった時に何も決められない人になってしまうような気がするんですが、このあたり先生はどう考えでしょうか。なかなか深いメッセージですね。ありがとうございます。そうですね、ただまあその強制的にっていうか、まあその選ばなきゃいけない場面で選ばなきゃいけないっていうのは、まあルールっていうのがどうしてもやっぱりありますので、それに関してはまあその学校とか地域とか、まあいろんなところでルールが、そのなんか理由があって決まってるんで、まあそこに関してなかなかなんでってとこがわからないと僕も意見は言いにくいんですけど、まあその選択しなければならない時に何も決められない人になってしまうような、まあ逆にまあでも入ってその金管バンド部に入られて、まあその選択をしたっていうところ、今この思いとして少し残ってる部分、逆に取ると、まあ今その自分で選択しなければならなくなった時に何も決められない人になってないと思うので、まあそういう教育的に考えると、そのことがあったこともあり、もしかしたら選択さんは選択できるようになったっていう、可能性もあるし、その時に選択して、好きに選択してることによって、まあその時にもしいろんな場面、また別の場面が生まれてきたかもしれないので、まあそこはポジティブ的に考えると、まあ要は前向き考えると、まあその時は本当に 辛かったかもしれないし、僕もいやいやピアノやらされてたりとか、全然選択さ、親に選択させられてなかったとこありますもんね。ソロ版もそうでした。あの時は全然本当にやりたくなかったんで、今思うとやれやれ言ってるんですけど、まあ、部活は確かこう強制、あ、プールがね、あの同じ状況でプールは絶対通わなきゃいけなかったんで、部活ではなかったんですけど、あの必ず強制だったんですよ。で、もう私もこんなのね、公共の電波で言っていいかあれですけど、暴れまくってですね、はい、親父にももうどうかなるぐらい、もう決まりだろうって言われて、はい、あの今思い出に残ってますけどね。だからまあ、あの人生の経験と、あとまあそれがあるから今こういろいろ考えることもできてるっていうふうに考えるのはいかがでしょうか。私もあのそのことがあってから、まあいろいろね、経験則として嫌がってる子に対してどう言うかとか、やっぱりいろいろ勉強、今思い返してやはりその時の様子もね、浮かんできますから、はい、なかなかありがとうございます。いい、お話をいただいて、私もしゃべりいろいろ話せる内容があってね、嬉しいですけど、なかなか難しいですね。はい、でも考えると僕も結構嫌なこといっぱいありましたね。嫌なことだらけだったかもしれませんが、まあただ私の場合全てプラスに捉える思考をしているので、結構全部前向きに今は取るようになりましたね。ちっちゃい頃はやだやだっていうとこばっかりだったんですけど、今はもう何かマイナスがあっても、まあプラスになるためのに、マイナスが大きくなればなるほどプラスが大きいって考えるので、はい、思考としてはプラスになってますということで、今日なんかいろいろとモリモリでお届けできて、番組的にも良かったかなと思います。また次週よろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.